シティニュース、長崎タイムス、6ページ。長崎で行われたホットなイベントや市政の動きを紹介。10月14日祝日、長崎スタジアムシティがオープン。株式会社ジャパネットホールディングスが建設した大型複合施設、長崎スタジアムシティが幸い町にオープンし、オープニングセレモニーなどが行われました。セレモニーでは、全長約5キロメートルの日本一長いテープカットが行われるなど、会場は大盛り上がり、セレモニー終了後も食事や買い物、イベントなどを楽しむ人で賑わいました。今後もスポーツ観戦や音楽イベントなど、いろいろな楽しみ方ができそうです。写真があります。ピーススタジアム正面に並ぶ人々。テープカットの場面。お食事風景。サッカーをする子供たち。広場でブラスバンドの演奏が行われ、多くの人が聞いています。写真終わり。9月14日土曜から16日祝日、異国情緒あふれる長崎居留地祭り。旧居留地エリアの東山手、南山手、大浦地区で長崎居留地祭りを今年も開催。長崎居留地キッズコーラスによる合唱や、グラバーの出身地スコットランドの民族楽器、バグパイプのパレードが行われ、会場周辺に力強い音色を響かせました。期間中は街歩きやイベントに参加する市民や観光客など、多くの方で賑わいました。9月26日木曜、プラント大手の日揮が長崎に立地します。発電所や化学品工場などの設計、調達、建設を手掛ける日揮株式会社が県市と立地協定を結びました。11月から萬歳町に開設する長崎事務所では設計や資材の調達を行います。今後は地元での雇用も計画していて、地元の造船関連業者とも連携しながら事業の拡大を進めていきます。9月27日金曜、10月3日木曜、街中のにぎわいづくり、2つの取り組みを街ブラプロジェクトに認定。街中エリアの魅力を高め、にぎわいづくりを行う取り組みを市が認定する町ブラプロジェクト認定制度第104号に、長崎を着物の町へ、長崎着物プロジェクト第105号に、長崎観光×アクティビティ中島川町中サップツアー、サップは大文字 SUP を認定しました。各団体と連携し、街中の魅力をさらに磨いていきます。10月11日金曜、日本被団協ノーベル平和賞に決定。今年の平和賞が日本原水爆被害者団体協議会、日本被団協に決定しました。日本被団協は被爆者の唯一の全国組織として、長年にわたり被爆体験の継承と核兵器廃絶に向けて取り組んでこられました。今回の受賞は、被爆者が自らの壮絶な体験を語り、世界に核兵器廃絶を訴え続けてきた功績が称えられたものです。本当におめでとうございます。写真があります。国連軍縮会議で、核兵器廃絶を訴える被爆者の故谷口スミテル氏、2016年。写真提供外務省。写真終わり。